こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近あれ買っちゃいましたよ。
何ですか？プレイステーション VR？
いや、それは買ってないんですけど、
欲しい欲しいって言っていたから買ったのかなと思って。
この間の10月の終わりぐらいにアップルで発表があった iPad Pro を買っちゃいました。
おお、あれっていうかさ、最近買わなかったっけ、君さん iPad？
いや、最近は iPad 買ってないですよ。僕一番最後に買った iPad は2年前の iPad Pro ですから、ね、
ああ、もう2年も経つ。
いつの話だと思ってたんですか？
いや、俺つい最近だと思って。
いや、だって iPad Pro が最初に出た時に買って、
うん、
で去年リニューアルしてグレードアップしたやつが出て、うん、で今回さらになんとホームボタンがなくなって、画面のサイズがでかくなった iPad Pro が出たんです。
あ、そうなんですか。
そう、
ついに iPad もホームボタンがなくなったの？
そう、ホームボタンがなくなって、サイズが2つあるのは変わらなくて、
うん、
大きい方は画面の液晶のサイズは変わらずに、本体の大きさが一回りちっちゃくなって、
うん、
でもう一個の方は本体のサイズがほぼ一緒で、
うん、
で画面のサイズが11インチになってでかくなった。
へえ。
っていうのが出て、僕はそのでかい方の iPad Pro を買って、でこれがね、なんで買ったかっていうと、なんだ、Apple Pencil も新しくなったんですよ。
はいはい。
で今度の iPad Pro につく Apple Pencil はなんと本体に磁石でくっついて充電するっていうね、もう刺さなくていいんですよ。
あ、そっか、思い出した、アップルペンシルが出た時に買ったんだよね。
うん、そうそうそう、
思い出した思い出した、そんなこと言ってたね、うん、今思い出した。へえ。ていうかグニさん、俺が iPad mini の2のレティーナモデルを使ってるのに、まだ使ってるのに、何、いつの間にかもう2台も買ってるんだね。
まあ1台はね、もうもう漫画読む専用になっちゃってるんだけど、
うん、
前買ったやつはね、
うん、
で今回のやつはちゃんとアップルペンシルと、あと純正のケース代わりになるキーボードを買っちゃいまして、
うん、なるほどね、はいはい。
まあ、結構な出費だったんだけど、
うん、
もう買わなきゃダメでしょっていう感じのやつだったから、
うん、
もう買っちゃいましたよ、
うん、
ただ問題があって、
うん、
時間がなくて全然触れてないっていうね。
え、だってあれじゃないの、 iPad は一番家の中で使うもんじゃないの？
いや、今ね、一番僕が使ってるのはね、任天堂スイッチなんですよ。残念ながら今はね、僕はポケモンを頑張ってるもんで。
ああ、そういうことね、うん、
そういう他のことをする時間がなかなかなくて、でしかも映画が溜まってて、映画も見に行ったりとかしてたから、
うん、
なんかちょっとね、 iPad Pro が届いてからね、1日放置して、で使えるようにセットアップして、でまた放置してっていう感じでね、なかなかちょっと使えてないんですけど、
うん、
今回はね、その発売日からちょっと間が空いたもんで、届くまで、
はい、
いろいろこう調べて、 iPad Pro に貼るフィルムをね、なんか紙みたいな書き心地がする保護フィルムがあるとかっていうのを知って、
はい、
それを買って貼ったりとか、
はい、
あのいろいろこうあの準備してから到着したので、
はい、
まあ、まだ本当にちょっとしか触ってないんで、あの、あ、感想どうですかって言われてもなかなかいいですねとしか言えはないんだけど、
まだあれなんですね、フィルムも貼ってないんだね。
いや、フィルムは貼った、もう貼って貼ってちゃんと使えるようにして、よしこれから使うぞっていう時にもうポケットモンスターレッツゴーピカチュウをねやっちゃってたから、
はい、
もうそれやって早くポケモン GO と連動する機能が使えるところまでゲーム進めないといけないから、もうそれやんないと、新種のポケモンメルタンを進化させることができないから、もう今ちょっとね必死になってやってるんですよ、合間に。
そうですか、
まあ、だからそれが一段落したらゆっくり触ろうかなと思ってます。
うん、なるほど。っていうかいいな、俺もな、ぼちぼちな、あの我が iPad もあの重いし重くなってきたし、あのタッチパネルの反応も遅くなってきたから考えなきゃなと思ってるんですよね。うん、ていうかそう、結局さ、あれこの番組で俺言ったっけ、あの Fire HD 買ったっていう、
ああ、なんかだいぶ前になんか買ったいっていう話をしてたような気がしますけど、
うん、あの1週間で触るの1回か2回ぐらいなんですよ結局、うん、言ってもね、やっぱちょっとね処理が遅いからいまいち使い勝手が、
遅くなってきたっていう iPad よりも処理が遅いんですか。
そうね、遅いね、うん、まだ早いね、うん、iPad の。まあ、そもそもね値段が全然違うもんね。1万そこそこで買えるものとさ、
うん
うん、この今使ってる iPad だってあった7、8万したからね、
うん
うん、いくらねあの古いって言ってもね、うん、で確か容量もでっかいやつ買ったから、うん、まあそんまあね言ってもやっぱ違うしね、うん、てかほらあの Fire HD ってどっちかっつうとほら あっち系だから、ほら、アンドロイド系統系の方だから、
うん、
なんかいまいちね、うん、微妙なところがあって。うん。俺、アプリもあんまないし、うん、いいなぁ。買おうかななんか、ぼちぼち買おうか、買い替えなきゃいけないかなとか思ってるんですけどね。その前にプレステ4をなんとかしなきゃって思うしね、うん。
まあ、プレステ4買ったら、iPad の新しいのなんて買えないですね。
でしょうね、うん、まあ、うん、そんなこと言ってもたらな、もうメインのな MacBook ももうぼちぼちだしっていう気もしないでもないんでもう4年、珍しく4年ぐらい使ってるからな、だいたい3年周期で書いてるんですけど、私4年、5年ぐらいになるからな、うん、あのいろいろたまにあの終了してるはずなのに終了しない時とかありますからね、あのメールとかのあれとかさ、
うん、
終了って押してるはずなのにさ、終了しねえってなんかね、ポッチがついてる、うん、なんか3日に1回なんか強制終了してるんですよ
それはもうそろそろ買い替え時というか、うん、あの新しいの買うのを検討しといた方がいいと思いますよ。
そうね、うん、まあ、もうプロじゃなくてもねいいかもしれないですもんね、もしかしたら、うん、MacBook ぐらいでもねだいぶいいと思うんで、うん、ああお金がいくらあっても足りないですね、はい。
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあのエッセイ漫画について話そうと思います。
はい、
というわけで今回はエッセイ漫画についてお話ししようと思います。
はい、
なんかの話の流れでエッセイ漫画の話題が出て、じゃあエッセイ漫画の話しようっていうことになったんですけど、
確かそうでしたね、はい。
でエッセイ漫画っていうのでパッと一番最初に僕がその時思いついたのが、 あのダーリンは外国人なんですよ。
まあそうですね、ダーリンが外国人がのヒットでエッセイ漫画がまあ注目されたと言っては過言ではないと思いますからね。まあジャンルとしてはあったんだけど、
うん、
なんか本当になんかヒットして、なんかブームじゃないけど、こう認知度はブームって言ってもいいのかでなってね、あのある意味で認知度を上げたのはやっぱこの作品ではあると自分も思います、う
ん、なんか本屋さんにエッセイ漫画コーナーができるぐらいの規模になったのは、うん、そのダーリンは外国人が出ていこうかなっていう気がするので、うん、
それは私も同意しますね、うん、だってエッセイ漫画で、ね、実写映画作っちゃったからね。うん、だってそもそもシリーズで、このダーリンが外国人のシリーズで、ダーリンだからダーリン系ダーリンのシリーズで、シリーズ累計300万部を超えてるらしいですよ。
うん、
そりゃまあそうなればね、うん、だってエッセイ漫画だからさ、関数少ないもんね、言ってもね、あの1作品 1,2 巻出ていいところだからね、そう考えれば結構なヒットですよね、やっぱりね。
うん、
うん、まあ、確かに私もこれが出始めたことによって、その当時から読み始めたっていうのはありますからね。うん、まあそうですね、言われてみればそうですね、やっぱりダリオ外国人は、うん、頭に浮かびますよね、うん、少なくとも。
で、今回 SA 漫画について話すっていうことにしたので、
はい、
そもそも SA 漫画って何だろうっていうのをちょっと調べ直したら、
はい、
なんか SA 漫画の定義が微妙な、なんかこうふわふわっとした感じなあれで、なんかこれも SA 漫画なのっていうのが、なんか SA 漫画っていうくくりになんか当てはめてあるようなやつが検索すると出てきたりするんですけど、
うん、
なんか僕の中ではやっぱりこうエッセイ漫画っていうと、
うん、
なんかダーリンは外国人のあれをこうイメージしちゃうので、
うん、
でもなんかこう実際にあった出来事を漫画にして、うん、やってるっていうのだと、よくよく考えると、うん、ファミ通で連載してた水下隆之先生が書いてたいい電子とか、
うん、
柴田亜美先生がなんかドキバクだったかな、なんか うん、自分をネタにしてなんかいろいろ書いてる漫画とか あったりして、
うん、
あれもよく考えたらエッセイ漫画だよなって思いながら、
うん、だからもともとエッセイだから、
うん、
まあ、エッセイをってじゃあ日本で言うと何っていうと随筆になるわけですよね、
うん、
でまあ随筆だとというと、あの筆者の体験や読書などから得た知識をもとに、それに対する感想思想とかをまとめたものみたいな感じだから、結局まあエッセイ漫画もまあそれと同じことになるんですよね。だから広い意味では、うん、なんかすごい、なんかくくりが、定義が大雑把すぎてね、
うん、
だから作者の体験をベースにしたコミックならエッセイ漫画ということになると、じゃあどこまでってすごい範囲ありますよね。といってこれでね、一応2人でね調べてみてね、でじゃあウィキさんを見てみようって、ウィキさん見てみたら主な作品でなんかすごいのも出てきましたよね。これもみたいなのね、なんかどうなのっていう、なんかあ、まあ言われてみればそうだけど、なんか印象で言うと違うんじゃねっていういっぱい出てきますよね、
うん、
難しいところですね。だって漫画道とか書いてあるんですよ。
あれは僕はエッセイだとは思わないですけどね。
あれは俺はまあ本人の名前で登場してないからあれだけど、まあで自伝漫画ですよね。
うん、だから、まあ、エッセイっていうより自伝的漫画っていう くくりにした方がなんか腑に落ちる感じがするし、
うん、するんだけど、ただうん、その定義にって言うと入るっていうのはまあ、うん、まあそうなのかっていう話なんだけど、けどなんか違うなっていうね、
うん、
だってそんなこと言ったらちびまる子ちゃんが入ってるんですよ。
あれ入るんですか？僕はちびまる子ちゃん SM 漫画だと全然思えないんですけど。
いや、ここで言うと作者で、あ、でそう忘れてましたけど、それであのもともとそのじゃあエッセイ漫画の定義ってどうなのかっていうので調べてたら、今度あのコミックエッセイ劇場っていうのがあるじゃないですか。知ってる、うん、あれの中の定義で言うと、作者の体験をベースにしたコミックって言ってるわけですよ。普通との漫画とは違う、作者の体験をベースにしたコミックって言ってると、そういう定義になると、確かにちびまる子ちゃんはあれはさくらももこ先生のね、幼少時代の実体験を元にしたってことだから、そもそもはね、
うん、
まあ初期はほぼね、あの大体ほぼあの自分の体験したエピソードをあの書いてたはずですから、まあ言われてみればまあ確かにそうはそうだなって俺は思えるわけですよ。初期だったら、後期は多分まあ違う、うん、まあ違ってきてるけど、うん、だから、うん、で国さんはなんかあんまりうんっていう感じですよね。って言ってますね、
うん、なんかそれまでエッセイ漫画に含めるのはどうかなっていう。
ただそういう定義であれば、俺はなんとなく初期はそうだよなって思う。うん、なるほどなって思う、うん、今まあ後期は全然違うと思いますけどね。
なんかね、うん、なんでそのうんと思うかっていうと、
うん、
まあ、ちびまる子ちゃんの話は置いといて、
はい、
あの自分が体験したものを漫画にしたっていう作品になっちゃうと、
うん、
なんかよく漫画雑誌とかで、
うん、
あのルポ漫画ってあるじゃないですか、
うん、ありますね、
作者がなんか自分が知らないことに対してこう突撃取材をして
体験とか、
それを体験したやつをそのまんま漫画にしてるみたいな類のやつが、その単行本になってるなってないを別にして、
うん、
結構あるじゃないですか。
あ
れも、
ね、
その作者が体験したものを元にしたってなると、もうこれもエッセイなのっていうことになっちゃうけど、でもあれはジャンル的にはルポ漫画っていうジャンルにした方がなんか僕の中ではしっくりくるから、
うん、まあ、よくグルメ漫画とかね、
うん、
あったりとかしますしね、うん、だからそれこそあの広い意味で言うと、あのほら実はナックルズとかね、ああいうところに載ってるね。
あれは本当の話なのかどうかよく分かんないような、あの虚実入り地待ちった感じだから。あれをエッセイっていうのは
体験したものが入ってるとっていうかなるんだけど、けどルポ漫画ですよね、の方がしっくりくる、うん、
ルポ漫画だったらしっくりくる。
作者の体験をベースにしたっていうと、広い意味で言うと体験してきたからそうなんだよね、うん、なんか難しい釘あのところですよね。グレーゾーンが多すぎるんだけど、
そうだから僕の中では、その例えばファミ通で連載してる漫画が何本か、昔今も連載してるやつはあると思うんだけど、
はい、
あのファミ通で言うと、あの鈴木みそ先生が書いてた漫画はルポ漫画なんですよ、うん、僕の中では、
うん、だと思います。
で
先生って言うと、なんかあれかい、なんか買ってた、なんかあれするやつとかだったっけね、とかだっけ、
その古くはアンタッチャブルとかね、
うん、
いろいろこうその後もタイトル変えていろいろ長期にわたってファミ通で連載してたけど、
あ、やってましたね、うん、
あれはなんかエッセイ漫画風なんだけど、ルポ漫画って言った方がしっくりくるし、
うん、
で水科貴之先生の場合はルポ漫画的なところもあるんだけど、
うん、
なんか自分の日記を漫画にしてる感じの雰囲気があるから、なんかエッセイ漫画って言われてもしっくりくるんですよ、
うん、だから
でその中間ぐらいが、ね、柴田亜美先生が書いてるドキバクとか、
うん、
なんか まあ本当なのか嘘なのかよく分かんないような感じの雰囲気だけど、なんか自分の体験をそのまんま漫画にしてそうな感じのっていうね。
うーん、だからその体験をもとにとなるとね、じゃああれかな、あの、まあ、今でもやってるのかな、スピリッツでさ、
うん、
キクニ先生がマラソンやってたやつあったじゃん、漫画。知らない？
え、なんかあったっけ？
あの、マラソンどっか行って走るっていう漫画。スピリッツだったっけかな、キクニ先生が。で、編集者が随伴して、なんか、あの、コースをマラソン して走るっていうのもあったんですけど、
うん、
それはあれかな、エッセイになるのかっていうね、なんか、なんとも言えないけど。うん、いや難しいなって思うんですけど、ただこう考えて今上げていくとあれですよね、なんかあの基本的には男性の作者が書かれている作品は男性向き、男性の雑誌とかに載ってるような感じの方が多いですよね、今話してるものはね。だからそっちの方がやっぱりあれなのかな、あのグレーなところがあるのかなって気はします
ね。いや、なんかね、その、うん、SF 漫画っていうと、
うん、
あの僕のイメージとしては、うん、あの男性向けの SF 漫画ってほぼない気がするんですよ。
ないと思いますね。
全くないわけじゃないんだけど、
うん、
あのこの男性向けで SF 漫画っていうと僕思い浮かぶのはあの吉谷先生が書いて僕サラリーマンとかあの理系の人々とか、うん、そこら辺ぐらいしか思い浮かばないんですけど。
そうですね、だから似たようになる、なってくると、あとみんなあのよう考えるとルポ漫画になってくるんですよね、
うん
うん、だから純粋にそういう作品はないんでしょうね。やっぱり女性の方がどっちかっていうとあれですよね。だからよくさ、俺もだから読んでたやつとかさ、
うん、
結局やっぱ女性作家さんが書かれてる作品なんですよ、
うん、
まあこれ別に偏見じゃないんですけど、でこのそのレビューとか見てみると、アマゾンさんとかでね、やっぱ調べると出てくるじゃないですか作品、
うん、
でレビューとか見てくると共感できるとかいっぱい書いてあるんですよ、
うん、
だから共感っていうのがやっぱ大事なところだから、だからあれなんですよね、エッセイそれを読んであるあると思う、ああこういうことあるあるっていう感じ、
うん、
共感できるものが、まあ、エッセイ漫画なのかな。で、男性だとやっぱそのあるあるじゃなくて実際にこう、うん、リアルを求めるから、
うん、
共感っていうよりこのリアルってそうなのかみたいな感じがあるから、やっぱりなんか純粋なこのなんていうんですか、エッセイ漫画みたいなのがなくてルポロ漫画になっちゃうんじゃないですかね、どっちかっていうな気がしないでもないけど、うん、難しいね、うん、
あれそういえば月刊で連載してたあのツールド本屋さんっていう漫画
覚えてます？懐かしいね。あれは未だにやってるの？もうやってないでしょ？
いや、あれはもうとっくに終わったんだけど。
うん、あ、やってた頃読んでたよ。
あれ、ね、あれって、なんか、あれも SF 漫画的ではあるけど、あれも、なんかあれはルポ漫画っていうよりも企画ものっていう感じの、ジャンルにはなるし、
うん、
でその後あの漫画家さんのなんか北海道で農園をなんかやってなんかカレー作れっていう無茶ぶりされて今なんか連載してるけど、トカチ一人ぼっち農園だかっていうタイトルでなんか自腹なのか分かんないけど土地買ってなんか、
うん、
野菜作るところから始めてるっていうなんかすごい無茶ぶりな漫画をやってるんだけど、
うん、
あれこれの場合はエッセイになるんですかね、漫画になってるから。
まあエッセイになってんじゃないですか。だってどっちかっていうとそれを聞いてると、けどまあ企画ものではありますよね、作れって言われて言ってるわけですからね、
うん
うん、ただやってることは、まあ、農業生活ですよね。をしてるってことですよね。
うん、
それをこう、そのあったエピソードやってるから、まあ、うん、エッセイにはなるのかな。けど、そうやってなんか目 敵をこう作られてこう行くっていうのはやっぱ企画ものだからルポになるのかなじゃないですか。そういうやっぱりなんか明らかな目標があってやれっていうようなこういうテーマがあるやつは違うのかな、
うん、
やっぱルポになっちゃうんだよね。明確なまあくくりはあるけど別に明確ななんか目標とかそういうのがないやつはやっぱエッセイっていうことになるんじゃないですかね。
あと思い出したけどあの山賊ダイアリーって
あれはエッセイじゃないですか。
あれはエッセイでいいのかね。
エッセイでもあるし、まあ、ルポではあるけど、けど本人の趣味ですからね、あれはね。
うん。
だから別に、企画、やれって言われててやってるわけじゃないし、体験しろって言って、やろうって言ってやってるわけじゃなくて、そもそもの趣味がそれで、それを漫画にしたから、あれはエッセイになるじゃないですか。だと思うんだ。
うん。
うん、あ、そういえば俺も、そう、山賊ダイアリーは、俺、確か、あの、最近、あの、積まれてるけど、あの好きですよ、うん、ちょっと5巻ぐらいあたりから読めてねえから
だいぶ読めてない気がするけど
そうですね。エッセイ漫画であれもう何ですか8巻ぐらいまでいってあれですよね。新シリーズみたいになってるんですよね確かね。 今
違うよ山賊ダイアリーのあれ、うん、今違うシリーズになっちゃってるから
なってますよね。1巻出ましたよね。
うん、うん
だから5巻ぐらい読んでねえと、お前、エッセイ漫画で5巻って言ったら、お前何年読んでねえんだって話なんだよね。基本だってね、あれ、あの 1回の連載に18ページもないですからね。
うん、
単行本出んのは半年に1回か、ひたすると1年に1回ですからね。
うん、
どんだけ読んでねえんだ、おめえっていう話ですけど。うん、まあ、だからね、うん、まあ難しいところではありますけれども、まあそんな話はなんかすごい難しい話になっちゃいましたね。
うん、いやなんかね、エッセイ漫画の話になるともう絶対に女性向けのエッセイ漫画しかもうなんか出てこないから。
うん、ていうかクリスさん言い方が悪いよ。まあエッセイ漫画っていうと女性向けじゃなくてあの女性作家が書かれているような女性作家が書かれているの方がなんかエッセイ漫画がいっぱいあるって言った方がなんか正しいよ、ね。
うん、あいやまあそうなんだけど本屋さんでエッセイ漫画コーナーっていうコーナーが作られて並んでる本って、
うん、
女性向けの漫画ばっかな気がするんですよね。
っていうかそもそもなんかあれですよね、エッセイ漫画ってあれだよね、漫画コーナーにないよね。
うん、だから
エッセイ漫画っていうコーナーができてるよね。あの趣味のコーナーとかでさ、よくあの例えばあのミュージック映画とかさ、
うん、
そういうあのなんかムックとか置いてあるところにさ、うん、エッセイ漫画とかって言ってコーナーができてるよね、棚がね、まあ、2段とか3段とかさ、うん、
まあ、僕行く本屋だとエッセイ漫画っていう棚がもうデカデカとかできちゃってるけど、
あともう一個俺がよく行く某有名チェーンの本屋さんなどは、
うん、
まあ、別のところでエッセイの横にエッセイ漫画コーナーがあって、
うん、
で横はどっちかっていうとその、まあ、このエリアコーナーっていうかエリア自体が女性読者のエリア的なところにもうエッセイ漫画コーナーなんですよね、
うん、
だから、うん、まあ、うん、っていう感じはするけど、男性向けなのは、まあ、男性、まあ、もう本当に、あれですよね。明らかになんか違いますよね。うん、で、本、コミックのコーナー行くと、なんか、あれ、これもエッセイじゃねえかって思うんだけど、けど、まあ、なんかやっぱり考えると、あ、やっぱ違うのか、ん？どうなのかっていう、なんか悩むのは終わりますよね。もう、ちょっとあるけど、大体はコーナーができてて、あれですよね。なんか色合いも違いますよね。なんかふんわりした色合いの、あれですよね。うん、デザインがね。うん、
だからたまに、本屋によって、エッセイ漫画のコーナーにあったり、漫画コーナーにあったり、
うん、
なんかまちまちな漫画とかあって。
ありますね。なんかグレーなゾーンがいっぱいありすぎるからね。
うん、山下克美先生って、いますよね、うん、モーニングで天才柳沢教授の生活を書いて
る、はい、あとランとかですね、うん、
その先生が家を建てるって言って、 好きですっていう、漫画出してるんですよ。
あ、そうなんですか。
これ連載がね、確かに月刊 U かなんかで連載してたのかな。
はい。
今はどこで連載してるかちょっと忘れちゃったけど、
また山下先生のことだからあれじゃないの、不定期で書きたい
とか。シリーズがね、まあって、そのこの本が普通に漫画コーナーにある場合もあるし、
うん、
なんかエッセイ漫画のところにもあったりとかする場合もどっかの本屋で見かけたことがあって、
うん、
エッセイ漫画のコーナーにあった時に、ああ確かにこれエッセイ漫画的だよなって思いながら、
うん、
もう漫画雑誌で連載されてるからもうエッセイ漫画だとは思って読んでなかったんだけど、
うん、
ああそういえばそうだなとかってね、うん、
それにほらだって家を建てるっていう目標があるから、まあある意味ルーパー漫画でもあるしねだから店員さんも難しい判断をしたんじゃないの、どっちかな、どっちでも取れるしなって、うん、ただやっぱエッセイ漫画書く作家さんってやっぱエッセイ漫画オンリーなところがあるから、
うん、
山下先生だと、山下先生はな、柳沢教授書いてるしな、やっぱこっちかっていう、なんじゃないの、それこそだってほら、百姓貴族がさ、荒川先生の、うん、漫画コーナーにあるからさ。
ああ、うん、そういえば、エッセイ漫画コーナーに百姓貴族が並んでるのは、そんな見かけないですね。
うんでしょ、
たまに、うん、漫画、ちゃんといつも他の漫画も描いてる漫画家がエッセイ漫画、エッセイ的な漫画描いてる場合で、まとめてこうエッセイ漫画コーナーに並んでる場合もあったりするから、全くないわけじゃないんだけど、
うんうん、なんか基本はそうでしょ。
梅先生もエッセイ漫画的なやつ描いてますよね、確か。
ああ、なんか描いてましたね、なんだか忘れたけど、描いてました。うん、
あれもエッセイ漫画に並んでるとこ見ましたよ。
うん。だってクリスさん笑うけど、俺、あれでも梅先生は全部の作品が、まあちょっと失礼になりますけど、好きではないんで。
う
ん、
あ、そうなの、う
ん、ちゃぶ台剣だとかあんま好きじゃないので。初期は面白かったけど、だんだん後半の方はなんかマンネリ感あったので、うん。あれで俺が好きなのは、だからスティーブンスと、
うん、
東京トイボックスだけだから。基本でいい、うん、なので、まあ、失礼な言い方たちのさ、うん、だから難しいところですよね。
じゃあ青空ファインダーロックとか買ってないんですね。
買ってないですね、うんうん、
まあ、まあ、まあそれは置いといて
行きましょう話がずれましたけど、だから難しいですよね。なんかあれですかね、作者さんとか、まあ、でそれとか決めてるんですかね、やっぱそうなるとね。うん、やっぱり漫画家さんだから漫画コーナーって、
まあ大体エッセイ漫画出してる出版社って、なんかなんていう、そのエッセイ漫画シリーズ的な感じでなんか似たような想定の本ばっかになってますからね。
うん、
なんかのメディアファクトリーとか特にそうですけど、
だってメディアファクトリーでのエッセイ漫画はあれでしょ、そもそもは、うん、だからあれから派生して特集組んでなんか大々的にやったのが始まりですよね、確かダヴィンチで、
うん、
あれであれですよね、ダーリンが外国人がなんか注目され始めた頃にエッセイ漫画特集を組んだんですよね、
うん、
そしたらなんか反響が良かったの で第2弾やったのかな、でやった後に1年間付録でエッセイ漫画だけを載せた小冊子をつけてたんですよね、
うん
うん、で結構それが好評 でその派生で確か、国さんもご存知のコミックエッセイ劇場っていうサイトができたのかな、
うん、
でそこで 今もやってるんですっけ、
今もサイトは自体はありますね、
うん、なんですよね、それで今未だに続いてるんですよね、うん、だからまあメディアファクトリーはある意味本家じゃないですけど、うん、仕掛け人みたいなところがあるから、うん、まあ確かに俺もそこから、そのね、特集を読んで、そして、 付録を読んで面白いなっていう思った作家の作品、あの作家さんの作品は何個かその当時読んだり買ったりしてましたからね、いくつか、うんうん、で未だにその名前聞くとああとか思いますからね、何個作家ありますから、うん、だからまあメディアファクトリーさんはそうですよね、まあ出さなか、他はなかなか、なんか俺思い出せないですもん、エッセイ漫画出してるってこと。
あとはまあ文化社とかの竹書房とか、あとまあ角川系も結構エッセイ漫画なんか出してますよね。
うん、っていうかくくにさん今メディアファクトリーも角川系だから。
ああそういえばそうでしたね。
そう
ね、もう角川系になっちゃってましたね、そういえば、うん、とっくの昔に。
とっくの昔になっちゃった、ね。うん、名前はメディアファクトリーだけど。
でも角川っていう名前では発行は角川だけど、なんかレーベルは
残したようにしてるからね、分かんないんで、ね、
エンターブレインとか残ってますからね、
残ってるからね、うん、広い意味では、広い意味で言うと角川になってるんで、なかなか分かりづらいっていうね。
そうすると何ですか、竹書房とか文化書とか以外は全部角川ですかも。
だってそうでしょ、今ほぼそうでしょ、うん、だからそれこそダヴィンチの、
うん、
その月の新刊情報とか、うん、文庫のとかコミックの情報が書いてあるところを見ると、コミックのところなんて、うん、あれですもん、頭は正式名称で書いてあるんで、うん、リストのところに、角川から始まるから、すごいですよ、角川のところだけ、下手すると、ページの半分ぐらい、角川グループのこう、ずらーってなるんですから、かの行に全部入ってますからね、角川から始まるから。
うん、
それこそメディアファクトリーの角川だから、
うん、
角川のカーテン配置もあるから全部入ってるからね、メディアファクトリーとかエンターブレインとか入ってるから、
うん、
えらいことになってます。、うん、普通のね、まあ、レベル残ってるからわからないけど、なんか話すげえ脱線してるけど、うん、まあそんな感じで、うん、まあなんと難しいですね。とにかくさ、それです、結局なんか趣旨が変わってんだけど、
うん
うん、なんかこれもともと紹介、読んでたの紹介するって話じゃなかったっけ、違ったっけ。
別にそうでもないけど、ただエッセイ漫画について話そうかなぐらいのあれだから、別に決めてなかったけど、うん、じゃあ最近読んでるエッセイ漫画は何かっていうのを紹介して終わりますか。
そうですね、なんか俺的にはなんか紹介するのかなと思ったら、なんか結構小難しい話になったので。まあ、別にいいんだけど、うん、なんか意外とその話で何気にやろうかと思ったら、意外となんか定義とか調べたら面白かったから、うん、逆にこれはこれで俺はいいと思うんですけど、それでもなんか紹介でもした方がいいのかなって一瞬思ったんですけど、なんか最近読んでるとかっていうと、俺なんかあったっけかなって、最近のはあんまりね、あれだけど、まあ、未だに読んでるのはあれですよ、連載してるから、あれを読んでます？
何ですか？
月刊ニュータイプ最古の連載、いまだに連載してるあれですよ、結城まさみ先生の果てしない物語。
この単行本がいつ出るのか分かんない。
確か、まあ、1巻ぐらいしかまだ出てないんじゃないの。
2巻か3巻、あれは何ですか、リニューアル版とかですか。なんか 2、3冊出てる、確かタイトル違うのを 2、3冊出てる気がしましたけど、
俺一冊しか知らないんだけどね。だってあれ何年かかる？だって月刊誌でさ、あんなあれで1ページないんだよ。
うん。
何？下手すると1コマ2コマ分だよね。細かくなってるけど。4コマ、うん、5コマぐらいになってるけど、4コマぐらいかあれ。うん。それをだって、何年かかったら単行本1冊になるのだしょ。うん。ただ、まあ、ニュータイプの創刊ぐらいからずっとやってるのね。ファイブスターより古いもんね、あれね。
うん。
確か、うん、あれは未だに読んでますよ。うん、一応、ニュータイプ、毎号買ってるから。うん、ちゃんとあれとファイブスターと、2、3年前から始まった、巻末の方にある、フェイトの4コマを、ちゃんと読んでるよ。うん。少なくとも。うん。ぐらいかな。あとはもう古いのしかないですよね。うん。で、それこそさっき言ってたダヴィンチのその コミックダヴィンチっていうあの付録のやつで読んでて面白かったなっていう面白い作品を書かれてた作家さんのやつをなんか昔読んでて集めてたなとか、あとまあさっき言った山賊ダイアリーぐらいですかって最近読んでねえけど、うん、あと最近まで読んでたのはスピリオールを買ってた頃は、それこそサイバル先生 の、 あのダーリンは何歳になったの、
ああ70、今73歳ぐらいだったかな、
うん、当初71歳でしたっけ、
うん、
うん、そう、クリンさんにそれきあの衝撃の事実を聞かされてびっくりしたんだけど、実は 毎年あの、ね、タイトル変わってたっていうねあのダーリンが年取るごとに年が1歳ずつ増えてたってね、タイトルもね、知らなかったんですけど俺
だって本屋さんに新刊並んでる時、あああのナンバリングじゃなくて年が増えてると思ってあ、こんなこんなやり方もあるんだなと思って、
だから1巻2巻じゃなくてもう別の本なんですね、シリーズなんですね、
うん、そう、
うん、一つの作品じゃないんですね、シリーズ、
シリーズになってる
ね、あの皆さんご存知 の、 あのサイバラ先生の例 の、 あの彼氏さんとのねお話をね毎週書いてるんですよね、とんでもない話です
よね別に彼氏さんって言われると高須先生って言
うイエス高須クリニックの高須先生とのお話を書いてるんですけど面白いですけどね、あれいかにあの高須先生がすごいかっていうのが分かりますけどね
あのニュースになった高須先生の話の裏側を読めるって感じですよ
ね、は読めますね、確実に前そのネタは必ずあの裏話が載りますからね、
うん、
であのそれを読んでるとあれですよね、そもそもがあれを読んでるとあこの人に喧嘩ふ深くちゃいけないなって思いますねあのどこぞの議員さんがねなんかふっかけて、ね、先生がこういうリップクだった時に、うん、あ何やってんだろうこの議員あの知らないのかな高橋先生の凄さをって思いあのニュースを見た時に思いましたねあバカだなこの議員さんと思って怖いぞ高橋先生はと思ってねクリスさんならわかるよね、
うん
うん、とかねあれは面白いですよ、うん、だから俺ね、もう今スペリオール読んでないから、
うん
うん、ちょっとねで話したらまた読みたくなったから単行本でも買うかなとかね買ってもいいかなと思いますあれ、
はい、
うん、もうあとはもう本当古いのしかないです私、それこそ読んでたのはあの鈴木智子先生の作品とかあと森下恵美子先生とかでもうこれ本当にあれですよ、コミックダヴィンチのあそこからあれですよね、あのこう人気が出たっていうかっていう 作家さんなんで、そういう人の作品とかですね、あとまあ大高木先生とか、まあ、クリさんは知らないと思うんですけど、うん、とかしかですよね、思い当たるの。あとまあ連載でいろいろ読んでたのもありますけれどもね、うん、あの僕の小規模な失敗とかさ、
うん、
福光先生だっけ、うん、あれも読んでたしね、うん、ああいうのとかですよね本当に、うん、クリさんは読んでるの？
ちょこちょこ気になるやつは読んでるけど、うん、僕が面白かったなっていうのが結構今関数出まくってて、こんなに人気になっちゃったんだって思うのが、北欧女子王佐が見つけた日本の不思議っていう、
はい、
エッセイ漫画があるんだけど、これブログで4コマ漫画を書いてたのが書籍化されてっていう時に、書籍化になる前に、はい、そのブログで連載してる4コマ漫画がなんかこれが面白いよみたいなのを聞いて読んでたら書籍化しますっていう話になって、で本屋さんに並んで、で買って、でそしたらなんか今何巻くれてるのかな、なんか 4,5 巻なんか出てるから、なんかわすごい人気になっちゃったなと思って、なんかダーリンは外国人 の 時みたいに、ああ人気出るとこんなに関数出して出させてくれるんだなって出版社って思いながら、
うん、まあね。
だからあとあの梅先生の二分の育児とか、
ああ二分の育児ね、うん、結局読んでないけどタイトルは知ってるよもちろん梅先生のは一応知ってるよ、うん、
とかあとはなんかもうとりあえず本屋さんでこうエッセイ漫画の新刊をこう並んでて立ち読みできるのがほとんどだから、うん、なんか気になったやつパラパラ見てなんか自分に合いそうなのをたまに探してるけど、最近さっきも言ってるさっきから言ってるけど女性向けのエッセイ漫画しかないから、なんかね買ってまで読みたいっていうのが最近なくなってきちゃって、なんていうんだろう、なんかうつ病のなんだかとか、なんか食べ歩きがどうのこうのとかダイエットがどうのこうのとかなんかいろいろそういうやつばっかになっちゃってるから、最近なんかし、
うん、
本屋さんに並んでるやつね、
うん、
多分探せばあるんだろうけど、
うん、
そこまでしてエッセイ漫画を今ちょっと読んでないから、
うん、
でもたまになんかどっか外国行ってなんかしましたみたいなやつ系は、
はい、
たまに面白いのがあるから読んだりしてますね、
うん、あと古いので思い出しました、読んでたの
何ですか、
庵野萌子先生の監督冬季届け読んでましたね、
ああ
、うん、あれはだからアニメ化されましたけどその以前ですよ、ね、
うん、
とかあとあれも読んでました、持ってるな、二宮智子先生のダメカンタービレの、
うん、
平成酔っ払い劇場だっけ、研究所だ、平成酔っ払い研究所、うん、二宮先生の高校時代のことを書いた話なんですけど、
うん、
まあひどいです、もうね時効になってますけど、まあひどいです、まあそんなね犯罪、まあ犯罪かなんかねいろいろねそのことをね、高校時代のことを赤裸々に書かれてる、そうそう、エッセイ漫画がありまして、はい、面白かったですよ、確か読んでました。うん。あとね、そう、新しいのも思い出したんですけど、読んだって、買って読んだの、最近。
うん。
けどね、これよく考えたら、レスクニさん、作者男性でした。
なんですか、
うん、ほら、今、かなり話題を呼んで発行部数がまだいっぱい伸びてるのかな、矢部太郎の大家さんと僕、
ああ
はいはい、私はまだその大々的にこうフューチャーされる前か、
うん、
少し話題になってた頃ですね、まだ帯はね10万部突破ぐらいだったからね、
うん、
うん、今は40だか50万部って書いてあるよねだから、うん、まあ、言っても3、4ヶ月前ですよね、うん。なんか話題の本とかつって、なり始めて、こう、どっちかっていうと、なんか雑誌とかでちょこっと出、なんか話題になって、こう出始めた感じの頃かな、
うん、うん。
その頃ですよね、確か。うん。で、買って読みましたよ。うん。面白かったですけどね。うん。クリさんは多分読んでないよね。
うん、読んでない。
うん、なかなかハートフルでよかったですよ。うん。まあ、もう続編はね、なんか大家さん亡くなられてしまったらしくて、まあ続編は多分もうないだろうという話ですけれども、
うん。うん、
よかったですよ、なかなかうん。うん、そうそう。すっかり忘れてましたけどね。そのぐらいかな。うん。まあ、興味があればね、うん、ちょっとね、皆さんも、ちょっと、ね、今夜にでも行って、パラパラとめくってみてるね。自分に合いそうなやつをちょっと読んでみていただければ嬉しいかなとね。いや、たまに読むと面白いですよ。いいですよ。うん、なんかね、うん、と思うんですけどね。うん、まあぜひ皆さん本屋に行った時にはぜひちょっと立ち寄ってみてください。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。 公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はエッセイ漫画について話しました。
はい、そういえば最近俺なんかよくちょこちょこなんか過去の名作ワゴンセールとかやってると DVD 大人買いしてる話をよくするじゃないですか。
うん、うん、
この前もやっちゃいまして。
何買ったんですか？
ですね、これジェットリ
ー
の、ハイリスクって作品なんですけれども、
うん、
まあ簡単に言うと、まあまだジェットリーがハリウッドデビューする前の香港の作品なんですけれども、ジェットリー版のダイハード。
へえ。
なんか香港にいる時代のジェットリーって、まあリン、ジェットリーって言いにくいんですけど、俺的には。なんかどっちかというとリー・リンチェって言いたいんですけれども、彼ってどっちかというとなんかほら、武道家の役とか、ね、現代劇じゃなくて、時代劇みたいな印象があるじゃないですか。
うん
うん、だけど俺もそうだったんですけれども、そのちょうどデビューする前ぐらいは何本か現代劇のやつをやってるんですよね。その中で結構ね好きな作品だったんで、でソフト欲しいなと思ってちょっとね悩んでたんですけれども、うちの近くのね蔦屋にずっとねレンタルで置いてあったんで、まあいいかと思ってたんですよ。でこの前行ったらレンタル落ちワゴンセールみたいになってて、行ったらこう物色してたら、なんとその作品がついにレンタル落ちで売られてて200円ぐらいで、
うん、
ってことはもうこれ見れなくなるのかと思って、うん、だからこれは私が引き取ってあげなければと思いまして買ってきてしまったと、うん、いやね、私的にはとてもいい買い物をしたなと思ってるんですけれども、クリ、うん、さんにしてはうーんって感じだと思うんですけど。いや面白いんですよ。クリさんね、もしねどっかで見つけたら一回見てください。うん、ちゃんと吹き替えは池田秀一さんがやってますから。
はい。
でね、本当はもう一個あるんですよ。これがねちょっとねレンタルにもなくて、俺もねもう DVD の前の時代に見たやつだから。うん、けどね欲しいんですよ。で結構ねネットで探してたりしてたら前はなかったんですけどね、なんか近頃ねポツポツ出てるんで。ちょっとそれを買おうか悩んでるのもありまして、これもまあ、簡単に言うと、ジェットリー版のボディーガードの、っていう作品なんですけど、
うん、
タイトルがね、ハードブルーっていう作品で、あ、ターゲットブルーか。うん、これもね、なかなか面白いんですよ。うん、ジャッキー、なんか向こうの香港の映画スターのさ、アクション俳優ってさ、ハリウッドに来るとさ、まあまあ、ジャッキーがいけないんだけどさ、まあ、超ユーファはあれだけど、ジャッキーみたいな印象があるじゃん。やっぱ、アクションができる、カンフーができる人って、うん、そっちが前面に出されちゃうから、あれだし、ジャッキーが、あれでしょ、彼ってほら、拳銃持つよりさ、拳銃持ったら撃つよりさ、投げて攻撃するじゃん。
うん。
拳銃自体もさ、撃たないじゃん。どっちかっていうと、うん、まあ、ひどい言い方なんだけど。ただ、ジェットリーの場合は、まだハリウッドに行く前のその頃のやつってね、結構ガンアクションもちゃんとやってるから、
うん、
結構ね面白いんだよ。その融合的にもう完成されてるから、もう彼自体ほら武道家だから、そのカンフーとの本当に何て言うんですか、元祖なんですか、ガンフーですかみたいな感じのこうね堪能できますんで、もしね興味のある方はあれですよ、 持たれた方はちょっとね、レンタルとか探してみてください。で、ぜひ見てください。あのね、とても満足いく作品ですよ。
わかりました。じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。